皆さん、天国って聞いてどんなイメージが浮かびますか？天国。So what kind of image do you have for heaven? When you hear the word heaven, what comes to your mind? どんなピクチャー？ What picture comes to your mind? ある人はこんなイメージが浮かんだりするかも。Maybe this is what some people think. 結構多いんですよね。こう学生さんとかにも聞いてても、あの雲の上にいるおじいちゃんとか、なんかそんなイメージが多かったりするんですね。Many Japanese, actually young people, you know, when we ask him about God, them about God, this is what they picture. ちょっとこれじゃあまりね、現実っぽくないんで、もうちょっと天国らしいかな。こういうイメージ持ってる人もいるかもしれないですね。Maybe some of you have this kind of image.でもなんとなくこれ雲の上で、思いっきり雲の上ですよね。天国って雲の上っていうイメージあるじゃないですか。ね、But this is above the cloud, right? Up there. And that's what many people have in mind when they think about heaven.、ね、でもこう聖書を読んでいくと、実は雲の上じゃないみたいなんですね。But as you read the Bible, actually the heaven is not above the cloud.、ね、で聖書の中で見ると、都っていうこう、表現だとかね、新しい世界とか新しい、まあ、エルサレムって言ってみたりもしますけど、そういう表現が使われてるんですね。 The Bible used the word city, the new city, the new Jerusalem, the new world. だからもう少しこうちょっと雲の上ふわふわでもないのかな。 So maybe, probably it's not like floating above the cloud. するともうちょっと都っぽくしてみましょう。 This is more like city, right?でもまだ雲があるんだよ。どうもこの雲のイメージが抜けない。Still there are clouds, right? We need to get rid of this cloud. で聖書もうちょっとよくいろんなとこ見てみると、ね、天国に何があるかというと、そこには道がある、ね、川がある、木がある、家がある、そういう描写がありますね。Like you study the Bible and the, you know, the biblical description of heaven is like there's a street of gold, I guess, street, and there's a river, there's trees,Their houses. するともうちょっとこんな感じになるのかな。So it may look more like this. なんとなくこれメキシコっぽいんですけど。This look more like Mexico. だからいろんな人がいろんなイメージを多分持ってると思うんです。So many people have different image, different picture of heaven. でもこれね、で、まあ、別にどうだってええやんって思ってるかもしれないんだけども。でも実はこれ天国を私たちがどう理解するかっていうのは、私たちがどう生きるかっていうところにすごく影響してくるんですね。But so this, like, this is not important. Maybe this may not sound like an important topic, but actually how you understand heaven affects how you live this life. だから私たちのこのライフスタイルにすごく関わってくるから、実はこれめちゃくちゃ大切なんですね。私たちの生き方、私たちの価値観が、私たちが天国をどう理解しているかということですごく左右されてくるんですね。So how we understand heaven will determine our values, determine our lifestyles. So this is very, very important. だから知っておいたらいいことっていうよりも、むしろ絶対知っておかなきゃいけないことって言ってもいいかもしれない。So it's more than like, you might want to know this. Okay? It's more like, you should, you need to know this.で今日はですね、ヘブル人への手紙4章ちょっと開いてみたいと思うんですけども、これ聖書通読では昨日皆さん読んでるところだと思いますが、 So this is the also from the Bible reading that we're doing. This is what we read yesterday, but Hebrews chapter 4 verses 1 through 13. ヘブル人への手紙の4章の1節から13節ね。 I'm just going to read from in a Japanese Bible, so if youNon-Japanese people can read, you know, following your English Bible, that would be great. ヘブル人への手紙の4章の1節から13節。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。 と神が言われた通りです。御業は創生の始めからもう終わっているのです。というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神は全ての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じように、ダビデを通して今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちは、この安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。でさーっと読むと、なんかよくわからない箇所じゃないかなと思いますね。安息安息安息安息、何言っとんねんという感じですけど、 So if you just read it, it's kind of hard, not so easy to understand, right? It's like, what is this rest he's talking about?ね、安息っていう言葉が何回も出てきます。でこれ実は、まあ、俗に私たちが言う天国のことを指して話してるんですね。 So when you know, the word rest appears so many times, but this is, you know, he's referring to heaven. Okay? で、まあね、天国、こう聖書を読んでるとあんまり天国天国って出てこないんですよ。天国って言葉自体がほとんど出てきませんね。 So like when you read the BibleNo, the, you know, they don't talk much about the heaven, you know, that like eternal world. 最後の黙示録の方でダダダッと出てきますけれども、それぐらいかな。Like it comes, it uses like two last chapters in Revelation. That's pretty much it. でも実はよく見てみると、あちこちで天国のことを言ってるんですね。で今日の箇所も実はその一つなんですよ。But you know, in fact.It does talk about heaven a lot, and today's passage is one of them. They just don't use the word heaven. で、まず3節4節から見てみましょうかね。あ、その前に、あの天国、ね、これが、まずこれを頭に置いといてほしいんですね。First of all, like, okay, here's the concept of heaven, right? で、今の人生があって、今の人生が終わったら天国が待ってるよっていう。ね、これですよね。この天国の話です。So, we were living our lives.And when we finish our lives, that's where the heaven awaits, right? Okay? で、このコンセプトをちょっと頭に置いて、3節、4節見てみましょう。So have this in mind and look at verse 3 and 4. 見業は創生の始めからもう終わっているのです。というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神は全ての見業を終えて7日目に休まれたと言われました。His works were finished from the foundation of the world, for he has somewhere spoke of the seventh day in this way.And God rested on the seventh day from all His works. これはあの、まあ、天地創造、神様が一番最初に世界を作られた時のことを話してるんですね。このヘブル人への手紙ってこう読んでると、なんかいまいちこうすごい頭がいい人が書いたのっていうぐらいちょっと分かりにくいんだけど、でここは神様が世界の最初、一番最初に全世界を作られた、で6日間かけて全世界を作られて7日目に休まれたっていう、あの天地創造のストーリーのことを言ってるんですね。 And thisPassage is referring to the creation story where God created the world, the universe, in six days and rested on the seventh day. で、僕いつもあの、なんで7日目に休んだんかなっていうことをいろいろまあ聞かれたりもするし、教えることもあったんですけども、そこでいつも僕が言ってたのは、いや、神様は休む必要はなかったんだけど、あえて休むことによって私たちに休むことの必要を教えてたんだよって言ってたんですね。で、そういうふうにしか理解してなかったんですよ。So I used to teach about this seventh rest day. You know, why did he rest on the seventh day? Like, you know, I used to say, well, God didn't have to rest, but he wanted to teach us the importance of rest. Because if we don't rest, we're gonna burn out, right?
ところが今週ここ
この箇所を見ててね、もうなんかもう一回目から鱗状態だったんですけれども、But as I was studying this passage this past week, I was like my eyes, it was an eye-opening moment. 実はこれ天国の話しとるんや。This is talking about heaven. っていうのは神様が6日間技をなされて、そして最後に休まれたっていう、そのコンセプトがあるんですよね。Like this, the concept in the creation story is God did His work for six days, and after finishing His work, He rested on the seventh day. だから本当にこう人生、私たちが毎この人生を生きてる生きてる生きてる、それを終わらせて天国に行くっていうののすごい象徴的な意味がこの創造のプロセスの中に組み込まれてるわけですね。神様が6日間かけて作って作って作って作って、その働きを終わられて最後に休まれたっていう、ね、だからここで安息っていう言葉をあえて使ってるわけですね。安息、休み、天国。本当はあの想像のところで天国を見ることって僕全くなかったんですけど、実はあそこに天国がもう世界の一番最初の時に、世界の一番最後に待ってる天国がもう神様の頭の中で出来上がってたってことなんですね。 So that, you know, the concept of this heaven was kind of symbolically implied in this creation story. So when God created the earth,The very beginning, at that point, God already had heaven in mind. That's so amazing. で、今度、じゃあこの先ね、5節、6節見てみましょうか。And let's move on to verse 5 and 6. で、そしてここでは決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のように入れなかったのですから。ここもこれだけ読むとわけわかんないんですけどもね。And it says, and again in this passage, he said, they shall not enter my rest, since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience. So again, if you just read this passage, we have no idea what he's talking about, right? ところがこの前の3章で、実はそのアラノの旅でイスラエル人がね、エジプトから出てきてアラノを旅して40年旅して旅して旅して最後に入れなかった人たちがいるんですよっていう、そういう話をしてるんですよね。そこを受け継いでここに来てるわけなんですね。 But if you look at chapter 3, no, the previous chapter, he talks about Israel is coming out of Egypt and went through the journey in the wilderness for 40 years and after long 40 years there were people who could not enter the promised landThat's what he's talking about.、Okay. で、まあ、アラノの旅、ね、これはここでもよく言ってますけれども、本当にアラノの旅っていうのは、まさにこれと同じなんですね。私たちが罪から解放されて、そして救われて、イエス様を信じて救われて、罪から解放されて、そしてここでクリスチャン生活を送って、最終的に天国に行くよっていうのと、同じピクチャーがアラノにあるわけですね。エジプトから出て、エジプトの奴隷生活から解放されて、そしてアラノで神様についていって、最終的に約束の地って呼ばれてますけれども、そこの安息の地に入るっていう、全く同じピクチャーがそこにあるんです。これもだから天国を表している出来事なんですよ。天国を象徴的に表している出来事ですね。So there's a same concept, right? You know, these people, Israelites, came out ofThe slavery. They were freed from slavery. They followed God during the wilderness, in the wilderness, and after that, their final destination was the promised land, the place of rest. So again, this journey in the wilderness is also a symbolical event about our life that goes to heaven. だから今ここでこの3つ人生を通って天国が待ってるよっていうことを、クリエーション、創造の後に安息がありました、アラノの旅の後に約束の地がありました、全部それを並行してここで書いて説明しているわけです。
So this author of Hebrews is trying to explain this. You know, we are living our life now and then final destination is heaven. Okay, after the work of creation, he rested heaven.After the journey in the wilderness, they ended up in a place of rest.
So this heaven, the concept of heaven is everywhere in these stories.
で、9節を見ると、and verse 9 says、したがって安息日の休みは、つまり天国は神の民のためにまだ残っているのですという。
And verse 9 says, so then there remains a Sabbath rest. In other words, heaven, it still remains for the people of God.
だからここで本当に天国っていうのはマジであるんだよってことをさーっと読んでるとわけわかんないんだけども、実はこのヘブル人への手紙を書いた人はここでもう大きな声で、へえ、ね、天国あるんだよって、
Heaven is real って言ってるんですね。
So this author of Hebrews, you know, when you read this passage, you don't get it, but he's trying to scream and yell and say, guys, heaven is real. Okay?
だから、ね、そう思うとね、天国が本当にあるから、そこに私たちに入ってほしいから、イエス様わざわざ来て十字架にかかってくださったわけですね。
天国行くことがなかったら、全然イエス様の十字架の意味がわけわからないでしょ。
ただ救われるためって、救われるって何から救われてどこ行くの？
天国に行けるようにイエス様は本当に十字架にかかって血を流して死んでくださったんだ。
Because there's heaven, that makes sense about crucifixion, where Jesus came all the way to earth and he died on the cross for us. Why? Because there's heaven and he wanted us to go there. Without heaven,His death on the cross doesn't make sense at all.
でも聖書を読んでるとね、いやでもみんなが天国に行けるわけじゃないよって言ってますね。
But the Bible says, not everybody can go to heaven.
で今日のとこ見てると、どんな人たちが入れない人たちがなんかいくつか書いてあるんですね。
And today's passage tells us the kind of people who could not enter into heaven.
それは御言葉を信仰によって受け入れなかった人たち。これ2節読むとそういう表現がありますが、
Verse 2 says, you know, those who couldn't accept the word of God by faith.
本当に神様、御言葉、この聖書が、神様の言葉が本当に神様から私に語られている、その言葉だって受け入れない人たち、これは単なる宗教的言葉なんかなって、宗教的な教えと違うのみたいな、そういう人たち、ね、信仰によって本当にそれを受け入れたなかった人たちっていうのは天国に入れなかったんだって言うと思います。
You see, those people who didn't really accept the word of God by faith, which means, you know, didn't take this Bible as the word of God, they didn't take this seriously, that it's coming from God to me. So those people who didn't do that, they cannot enter heaven.
そして6節を見ると、不従順な人たちという表現がありますね。イエス様に従ってない人たちです。
And verse 6 says, those who were disobedient, who were not obeying, following Jesus.
そして御言葉に対して心を固くなにした人たち、7節にその表現、こういう言い方をしてないですけども、心を固くなにしてはならないという言い方がしてありますね。
And verse 7 talks about those who hardened their heart towards God's word.
まあ同じようなことですよね。本当に御言葉に対して心を固くなにする、固くなにするっていうのは、神様が何か言われた時に、いやでも、いや私やりたいことだし、いや私こっちもいいと思うんだけどって言って、ね、神様の言葉を受け入れない、それが固くなりすることですね。
So when people harden their heart towards God's word, they would, like, when they hear the word of God, they would say, well, yeah, but you know, I have some other idea of God. God, I have some other things I want to do. That's the thing they do when they are hardening their heart.
で、だからまあ平たく言うとね、この人たちは神様を真剣に捉えてない、神様に対して真剣じゃない、神様のこの聖書に対して、御言葉に対して真剣じゃない、そして天国というものに対して真剣じゃない、そういう人たちが残念ながら入れないんですよって聖書は言うんですね。
So the Bible says, you know, those who are not really serious about God, and those who are not serious about the word of God, and those who are not serious about heaven, they cannot enter into heaven.
でこういう人たちはどういうふうに言うかっていうと、ね、まあ、真剣真剣って言うといまいちピンとこないかもしれないんだけど、ね、まあ、天国なんとなく聞いたら、だって皆さん天国行きたいですか？天国行きたい人、ね、Who wants to go to heaven? 時々、いや別にどうでもいいっていう人もいるんですけど、ね、じゃあそんな私天国行けるっていう人、 Oh, sorry, I didn't say that in English. Okay. So, who thinks you can go to heaven? Now, I'll do that. ね、だ天国って教会来ると天国って聞きますよね。で、まあ、普通にも天国地獄とかそういう言葉あるんだけれども、だ天国本当にまず本当にあるかわからないっていう人がいて、ね、それで、まあ、あっても天国行きたいけどもその前にやりたいことはいっぱいあるし、自分の思い描いてる幸せの方がなんかもっと良さそうだしみたいな、なんかこう天国に行くっていうことが全然こうリアルじゃないんですよ。But many people say that, you know, they do hear the word heaven and maybe hell too, but, and they kind of know about heaven, but many people are like, yeah, it's, I know, yeah, I want to go to heaven, but before that, I have so many things I want to do, and I have this picture of happiness, success, and all in this life, and I want to pursue that beforehand.
で短い人生だからやりたいことを一生懸命やって楽しまなきゃもったいないじゃんって思うんです。
And they think that, you know, life is short, so we don't want to waste it, right? We want to do whatever we want to do, and we want to make it meaningful. We want to have fun in this life.
だって今を楽しこの人生楽しまなかったら何のために生きてるのか分かんないじゃんって思うわけですね。
Like if we don't enjoy this life, why are we living?What is this life for? That's how they feel.
でも本当にそれでいいかな？マジ？ Seriously? 天国ですよ、天国。
なんでそういうふうに考えちゃうんだろうって僕考えてたんですね。多分天国がやっぱリアルじゃないんだろうな。Like we're talking about heaven, guys, right? Going to heaven. I think that's a big deal, butI think heaven is not quite real in your mind.
で、天国ということがいまいちこうまだ雲の上プカプカなんですよね。もちろんこんなピクチャー見てたら絶対ヘブンはリアル、天国リアルにならないんだけども。
Like when you have this kind of image, you know, it will never become real, right?
で、これでもやっぱりなんかいまいちこうリアルにならない。いまいちこう雲の上のプカプカを描いてると絶対リアルにはならないと思うんですよ。
Like as long as you'rePicturing heaven as something above the cloud, floating above the cloud. I don't think it's going to be real.
いやでもそう言うけど見たことないし。
But I've never seen heaven.
誰も見たことないし。見たことある人はこっち戻ってきてないから教えてくれないし。
ね、そうですよね。Like nobody's seen heaven. No, those who have seen heaven didn't really come back, so we don't know.
だから見たことのない天国と今目の前にある人生を私たち比べるわけですよね。
So we're all constantly comparing heaven that we never seen and the life that we are actually seeing and experiencing and feeling.
するとさ、やっぱり目の前にあるこれはリアルだよね。
Of course these are real, right? Because you've seen it, you've felt it, you've tasted it, you've enjoyed it. This is so real.
それに比べると天国ってちょっとなんかほど遠いな。見たことないな。本当に行けるのかもわかんないしみたいな。リアルじゃないんです。
But on the other hand, we've never seen this. I don't know what it's like. I don't know how, what the smell is or, you know, it's never going to be real.
するとやっぱこっちの方が大事になっちゃうんです。この人生の方が大事、天国に行くことよりも今の人生の方が大事になっちゃうんです。
Then of course now is more important than heaven、right?
するとどうなるか、天国がリアルじゃないから私たちは本当に聖書はね、この天国に行くために従い続けなきゃいけない、この聖書に従いなさいって言うんですよ。イエス様に従いなさいって言うんですよ。でも天国がリアルじゃなくて今の方がリアルだから、いやでもって聖書は言うんだけど、でも私こっちのことが大事だしって、そうなんですよね。
But because of this, you know, God tells us, Bible tells us to obey the word, obey God in order to go to, so that you can go to heaven, right? But when heaven is not real,
Why do I have to obey God and sacrifice this life that I'm enjoying now? これが私たちの頭の中の状態なんじゃないかな。私たちの多くのね。
I think this is what's happening in many of our minds. Many of our minds.
でも本当にそれでいいかなと。ちょっと今朝考えてほしいと思います。本当にそれでいいかな。
But I want you to think this morning. Really? Are you really okay with that?
今楽しんで、今充実させて、今一生懸命生きて、天国をほったらかにしてたら最後どこに行くんだろう。今天国の話ばっかりしてますけど、聖書には天国行かない人たちは一箇所しか行く場所ないよ、それは地獄って言うんだけど、って言うんですね。
Like we've been talking about heaven, but you know, the Bible says those who cannot go to heaven, there's only one place he can go. We call that hell. Okay, so let's say you're enjoying this life now. Okay, you're going to make this life count and just work so hard to enjoy it, making fruitful, meaningful, without even thinking about heaven. Where will you end up?
最後、天国のところ行ったら、いやー、あなた、でもそれはちょっと条件に合わないよって言われちゃうんですね。
You go to the gate of the heaven and you'll be told that I'm sorry, guys. You didn't really meet the criteria here.
さっきも言いましたイエス様は私たちが天国に行くれるためにわざわざ来て十字架にかかって死んでくれて、もう一回神様と私たちをつなげてくれたんですよ。
You see, as I said, Jesus came all the way and he died on the cross so that we can be reconnected with God and go to heaven.
それほど天国っていうのはリアルなんですよ。That's how real heaven is. だから今を大事にして、今ばっか、今がつって生きてるのがいいとか、それとも今何が何でも天国に行けるように生きようから、どっちがいいかな。
So which lifestyle would you prefer? To enjoy the life now without really going towards heaven? Or would you rather do whatever it takes to go to heaven today?
天国っていうのはリアルなんですよ。見えないけどリアルなんですよ。めちゃくちゃ現実的なところです。
You see, we can see heaven, but that doesn't mean it's not real. It is real. It is so real.
今のこの人生の楽しみっていうのは一時的でしょ、ね、楽しい時は楽しい、めちゃくちゃ楽しいんだけど、楽しい時が終わっちゃったらなくなっちゃうんですよ。一時的なんですよね。
Like the fun we have today in this life is so temporary. Very temporary, right? While you're having fun, it's fun. It's good. It's awesome. It's the best thing you can do. But once you finish having fun, it's gone. It's temporary.
It's not real. 天国行ったらそこにあるものすべて残るんです。永遠に残るんです。何もなくならないんですよ。喜びもなくならない。楽しみもなくならない。すべてがそこにあるものはなくならないんですよ。その方がよっぽど僕はこの一時的にすぐ消えてなくなることよりもリアルじゃないかなと思う。
Whatever we experience in heaven lasts forever. The joy, the fun, the glory, and everything that lasts forever. The comparing to the temporary thing, I think that's real, more real. Way more real than what we see in our lives.
だから聖書の中で神様は繰り返し繰り返し繰り返し天国のことを私たちに教えているんです。
That's why the Bible tells us, try to teach us about heaven over and over and over again.
これで今日のところでも警告をしてますね。だからね、めちゃくちゃリアルだから、だから一節を恐れる心を持とうではありませんか。
That's why it gives us, this today's passage gives us several warnings about it. You know, because heaven is real, let us fear.
恐れる、神様を恐れる、怖がるっていう意味じゃなくてね。
It means let us fear God. That doesn't mean we want to be scared of God. Fear.
この恐れるっていうのは本当に神様なんだよ。これ。 この方は神様で全てを治めておられて、この神様が私が天国に行けるって言ったら行けるし、この神様が私にごめんねって言われたら行けないんだよね。この神様次第なんだよね。だから私はこの神様の言う通りに生きていかなきゃっていうのが恐れる、神様を恐れること。
When we fear God, it's like you acknowledge God as God, right? He is God, He is a divine, He rules everything, you know, He determines everything, which means when He says, I can go into heaven, I can, but when He says, I'm sorry, you can't, there's no way I can go into heaven. So I'm going to listen to Him, and I'm going to do whatever He tells me to do. That's what it means to fear God.
そして心を固くなにしてはならない。And do not harden your heart. さっきも言いましたよね。神様が言われたときに、いやでもね神様嫌ですって言わないようにしよう。分かりましたって言える心を持とう。
When God tells us something, let's not say, but no, I don't want to do it. Let's have a heart that simply says, okay, God.
そして天国に入れるように11節見ると、力を尽くして努めなさいって書いてある。
And verse 11 says, strive, work hard, so that you can enter heaven.
別に私たち、いい行いをしたら天国に入れるってわけじゃないんですよ。行いによって救われる、そういうもんじゃない。そういうことを言ってるんじゃないね。
This is not telling about, you know, we can go to heaven by our works. Okay? Don't misunderstand that.
これは、まず私が天国に入るように頑張って、努力して、一生懸命、イエス様に従っていきなさいっていう、そういう務めなさい。これ一生懸命やらないとできないですよ。
自分やりたいことあるの。
ほっといたら自分がやりたいことの方にパーっていっちゃうのね。でも本当に一生懸命この神様に、このイエス様についていってくださいっていうことです。
This means to strive, work hard to follow Jesus. Because if we don't work hard to do that, we will simply follow our sinful desire. That's how we are.
本当にだからこのことをもう神様を真剣に信じるということ、神様の御言葉に対して本当にこれを真剣に受け止めるということ、そして天国ということを真剣に考えること、これすごく大事じゃないかな。
So I think it is so important that we take God seriously, we take the word of God seriously, and we take heaven seriously.
で天国のためにマジで備えたいなと思います。
And we want to prepare ourselves to go to heaven.
皆さんだって例えばね仕事のインタビューがあるって言ったら絶対その前準備するでしょ、ね、どういうこと聞かれたらこう答えようとかいろいろ準備するでしょ。
Like if you have a job interview tomorrow, you're going to prepare for the interview, right?
学校でめちゃくちゃ大事な試験がある、準備するでしょ、してほしいなと思います、ね、準備するでしょ、ね、
If you have this important exam at school, you will prepare, right? Hopefully you do.
うちの子供たち今こうドライビングスクールが終わってこれから試験を受けてっていうそのねプロセスの中にあります。でドライビングの、ね、運転の実技のテストの前の晩にねお父さんちょっと練習しに行っていいって、なんで夜言うのかなと思うんですけど、ね、練習しに行っていい、それでやっぱ準備するんですよ。
Like our boys are going through this driving test right now, and you know, and the night before the, their actual driving test, you know, he came to me and said, Dad, can we go and practice?He had to do it at night, right? Can we? So he wanted to prepare himself.
私たちなんか大事なことが備えてるって言ったら、それに向かってやっぱり準備するじゃないですか、何でもね。同じように天国って何よりも大事なことだから、それに対して生涯かけて準備していきたいなと。
You see, heaven is more important than anything else. More important than the job interview. More important than the exams, right? We want to prepare for that.
なぜなら、ね、天国に入る前私たちは死んでこの地上を去ってまず神様の前に立つんですよ。神様の前に立して神様からのインタビューがあるわけですね。
Because before going to heaven, after, you know, what we die, right? We die on, from this earth, this life, and we have to stand before God. And there will be an interview with God.
そしてそのインタビューにパスしないといけないわけです。
And we have to pass that interview.
それをパスするのは何でパスするかっていうと、今どういうふうに生きてるかっていうことを神様が聞かれるわけですね。
And what he asks you is how you live your life.
本当にその時になって、これ深いわけがあって言ってても遅いからね。今から天国に入れるように、本当にイエス様を真剣に受け止めて、イエス様を真剣に従っていく、そういう歩みができたらなと思います。So we want to start preparing now. Let's start following Jesus. Let's seriously follow Jesus every day. それがイエス様が十字架にかかってた時、イエス様は私たちに望んでたことなんです。That's what Jesus wanted when he was suffering on the cross. そしてそういう生き方がイエス様の十字架に応える唯一の生き方なんですね。And that's the only way, only life we can live in response to what Jesus did for us. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたが私たちを愛してくださって、本当に絶対天国なんかもう行けないような存在だった私たちを、イエス様の十字架によってもう一度チャンスをくださいました。Father, we thank you so much for loving us like we never deserved to go to heaven. But through Jesus Christ, you've given us another chance.どうか今日本当にそのチャンスを有効に使って、真剣に神様あなたを磨いて、真剣に御言葉を受け止めて、真剣に天国に向かって備えていくことができるように導いていってください。 So Father, you know, I ask you to help me so that I can take you seriously, I can take the word of God seriously, and I can start preparing to go to heaven today. 感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。In Jesus' name we pray. Amen.